皆さんこんばんは、メガネです。10月もあっという間にもう下旬ということで、いつも毎週ちゃんと録音したいなというふうに思っているのに、なんだかのんびりしてしまったメガネでございます。今回はですね、またちょっと英語の話題にも触れていこうと思っておりますが、前半は英語の勉強の話題、後半は何にしようかななんて思っておりますが、さあどんな内容になるかはもう私次第ですよね。いつも原稿は書いておらず、どんな話を話すかということも考えつつはいくんですけど、なんとなくゆらりゆらりと行こうと思っております。今回も楽しく聞いてもらえると嬉しいです。さて、TOEICでございますが、10月の24日日曜日、私は午後の部を TOEIC を受けてまいりました。おそらくこれが今年最後の、TOEIC の試験になるんではないかななんて思いながら受けました。ただですね、本当その1週間は結構体が辛くてですね、休みがずっとなかったんですね。月曜日から土曜日まで休みなくお仕事が入っておりまして、まあ、いいことなんですけど、まあ暇な日、仕事がちょっと少ないなという人、多い人、まあアンバランスでございまして、うまくいくとねいいんですけれどもね、まあ、そうもいかないかなというスケジュールでした。土曜日は私は、まあ、ちょっと仕事オンラインに入っていて、その後そのままオフラインでお手伝いをしに行って、またティーチングを行いっていうね、本当はゆっくりしたいなと思ってたんですけれども、気がついたら、あ、忘れてた、遠いか明日あったと思って、値段がね上がりましたから。それでも1年後の割引が効いて7000ちょっとでしたよね。いやーと思いながら、これはちょっとまあ気軽に流せないなと思って、で改定後すぐの TOEIC でしたし、どんなもんかななんても思ってました。で今年から TOEIC のリスニング結構難易度が高くなってきたと思っていて、私は7月8月と受けて、そして10月だったんですけど、7月8月実は結構リスニング失敗してしまって、驚いてしまって、あれみたいな、こんなんだったっけみたいな、驚いてしまって、で10月のね、今週の日曜日はまあ落ち着いて、あ、やっぱりこういう感じなのかなっていうふうに落ち着いて聞くことはできたのかなと思っています。でやっぱりですね、TOEIC の準備をしっかりできたかっていうと、まああまり実はできませんでして、新しいね仕事を増やしたので、まあそれを自分のね、時間軸も慣らせていかなきゃいけないし、その準備も結構必要だったので、まあその準備をしながら勉強 している自分であってほしいなと思いながら TOEIC を受けました。パート1からパート6までの印象をねちょっと伝えよう。まあ誰でも今やってるかなと思うんですけど、あえてまあポッドキャストで TOEIC の話をしっかり話したことがないような気がするので、ちょっとしっかりやってみようかなと思いました。パート1、写真問題ですね。なかなかでしたね、単語が。確かクラウチという、かがむ、ね、クラウチングスタートというクラウチという単語、どれだけの人が聞き取れて、どれだけの人が分かったのかなっていうね、写真があったりとか、結構難易度の高い単語が出てきてますね。これはね、得点源となる、初心者にとって得点源となる場所だと思っていたので、指導する側もなかなか難しくなってまいりました。それからパート2。パート2はですね、急に3人、3人で来るのはパート3と4だったかな。難易度はなかなかだったと思います。ただ私は直前まで、まあ、直前まで、閉まってください。電気機器など、電源切ってくださいって言われるまでは、自分に集中するためにですね、ポッドキャストを聞いているんですけれども、そのポッドキャストがですね、アナウンサーさんはもうベテランなので、もちろん聞きやすい声で英語を話してるんですが、まあ、BC Today っていうポッドキャストの番組です。で、一般の方から電話が来てですね、 その方たちと意見、その方たちの意見を聞いていくんですが、やはり一般の方の英語がすごく早くて、それから電話の音声ということもあって、かなりいいリスニングの特訓になるかなと。スピードもありますし、ってなった時にいつもよりはゆっくり聞こえてくるのかなっていう印象を受けたので、もし来年またね TOEIC で受けることがあったら、このスタイルを続けたいなと心から、はい、思ってます。で、そうですね、パート2はまた、そう、返事が普通の返事じゃないです。つまり、例えばこれ作ったんだけどあなた食べる？と言われた、いいねって、じゃあいただくね、とかっていうストレートな答えではもうないということなんですね。なのでこれ作ったけどあなた食べる？そうだな、ずっと朝ごはんからずっと食べてないんだよね、っていう答えを答えとして選ばなきゃいけないという、ちょっとこう考えなきゃいけない問題があったりとか、あ、A が絶対答えだ、じゃあ BC 聞かなくていいや、みたいなのがなくなってきているのかなっていう気がしました。で、その7月8月もそうでしたが、TOEIC のリスニングのパート3、4に関しては、後半の方にドドドドッと3、なんか後半に急に来るとかじゃなくて、間に急に3人の会話が来たりしますね。それから、What does she imply? とかね、What does she mean?と言ってセリフが書いている文章が結構問題に多く増えるので、もうリーディングの力もこの時点で問われているなっていうのがよくわかりました。で、パート3、パート4、そうね、教室が結構大きい教室だったんですね。で、わからないけれども非常事態宣言が出ている間、私が住んでる場所はとある会議、有名な会議室またはホテルなので、開催されていたと思うんですね。ところが非常事態宣言がわからないですよ、なくなって大学も普通に運営するようになってきたと思うので、私が住んでる地域も大学とかだったと思うんです。ですから、そう、どうでしょうかね、皆さんの住んでいる地域とかも大きい大学とかだったんではないかななんて思うんですね。もう大学が使えるようになってきた、高校、大学使えるようになった、専門学校使えるようになったとかっていうことなんでしょうか。結構遠いところ行く感じでした、私の場合は。今回ちょっとね、もう疲れちゃったから。結構遠いしね、本当に交通の便も悪いし、車運転するわけじゃないし、ね、もう素晴らしい大学の広さだったんですけれども、音が羽織ってですね、いつも毎回の会話の出だしがうーんって、で後半慣れてくるんです、耳が。なので、まあこういうこと言ってるうち私のリスニングがダメなんでしょうけれども、なんか大丈夫かななんて心配しながら、リスニングは聞いていましたね。それからパート5、リーディングセクションですけれども、スムーズに答えたつもりだったけど、ちょっと考えたかな、10分以内に終わらせたいと思ってたけど、ちょっと10分ちょっといったのかなって。パート6結構考えましたね、私の記憶だと。すっごい考えて言葉を選んだりとかしてた記憶があるかな。だからパート5みたいなスムーズさはなかった記憶があります。パート7、トリプルパッセージの途中で結構みたいな考える場所はありました。それからシングルパッセージ、そうだったかな、シングルパッセージ結構、今回でも頑張って集中して解いてて、いつもなんか早めに終わらせたりとかするんですけど、今回は結構じっくり考えて、今度問題を解く順番変えないで、パート5、6、7と言ったんですね。今までは5、7、6とかって言ったんだったかな、または7、6、5とかいろいろねやってみたんですよ。そうすると時間は早いんだけど、この正答率が非常に悪かったような気がします。私の場合は合ってなかったんで、寄って元に戻そうと思ったんだったかな、確か。で、徐々に、まあ、パート5は文章だし、パート6はちょっとした長文みたいに徐々になってきて、パート7は長文だしと思ってましたね。そう、あとはね、記事とか私苦手だなと思ってたんですけど、 E メールが結構多かった、そんな記憶があります。なんかやっぱりこう、なんだろう、 TOEIC の勉強って、 TOEIC の本で当たってる本はいいけど、なんか難しいですよね、やっぱり勉強がね。普段 自然な英語の会話をよく聞いてまたはする、新聞が読める、まあ、新聞に出てくる広告が読める、雑誌が読める、ニュースがわかるなんていうレベルなんじゃないかなっていう気がしてきましたね。なかなかなハードルを感じました。まあ、結果はともあれ私が最高スコア欲しいなとは思ってるけども、勉強そんなにしなかったのでもしょうがない、そんな求めることはできないんで、まずはハードなスケジュールの中受けに行っただけでも偉いと自分に言い聞かせておりました。まあね、そんなんじゃないとねやっぱりやっていけないかなと思っていたので、ちょっと今回は自分の仕事を増やしたっていうのもあって、はい、初めて自分の人生の中でフリーランスとして、別な仕事をしてるんですけど、フリーランスとして、まあ、講師の仕事をし始めたんですけれども。いやー、これ緊張。まあ、緊張感たっぷりですね。フリーランスの方もしいらっしゃったら、契約を延長していただくっていうことの、この恐ろしさ、そして恐怖、そしてドキドキ感。なかなかです。本当にすごいお話ですね。だからもう今までずっとフリーランス一本で食べてってるっていう方がいたら、本当お見それいたします。本当頭が下がるし素晴らしいなと思ってます。ただなんかわからないですけど、もう今ね感染症がどうしても、なんだろう、ワクチンは打ってるけどね、3回目かみたいなね、で続くのかなとかね、変異株がまた別のとこで違うのが出てたりとかね、そんな話を耳にするたびに大丈夫かなとかね、なんか知らなかったんですけど、やっぱり大丈夫なのかな、子供たちとか打つけど、私すごく心配してるんですけどね。そう、あとはやっぱり私の教え子たちも英検の一次を受かったりとか、これからどうやるとか一生懸命です皆さんね。だから本当に嬉しい限りです。で、やっぱり私も影響をね、またちゃんと一級受け直さなきゃと思っていて頑張ろうと思ってるんですけども、ね、単語がね覚えるのがやっぱ苦しいっていうのが本音。最後受けたの2年前かな、あれ1年前の冬だったかな、ちょっと忘れてしまったけど、惜しかったんですよ実はね、マイナス10ぐらいだったっていう。でこれはね、ライティングとか、単語とか本当に一生懸命やってね受かっていらっしゃって、皆さんすごい。でなんかね、私の周りにそんなに勉強しなかったっていう人がいるんだけど、本当は、まあ、実力があるんでしょうけど、過去問いっぱいやってそこで単語拾ってとかって言うんですね。わおーと思って、であとはライティングを難しい言葉じゃなく論理的に書いたと、間違いないように丁寧に書いたと、すごいなと思って聞いてましたね。でもね、メガネは基本的にやっぱり楽しくないと語学はできないと思っていて、また喋ることを中心に勉強をね始めたいなと思って、よく終わったし今年頑張りましたって思っているので、また来年の英検に向けて毎日ちょっとずつやるようにしています。とにかくね、ポッドキャストの BC Today というニュースは毎日聞くようにしています。話題がやっぱり感染症だったり世界共通だったりとか、 BC Today というのはバンクーバーでの、まあ、番組、ラジオ番組なんですけども、 CBC というねカナダのブロードキャスティングがやっている、ニュース番組のポッドキャスト版なんですけれども、私はもともとバンクーバーに住んでいたこともあって、そのやっぱり国の情報が気になるし、友達もいるので元気でやってるかなとかね、苦労してないかなとか、アジア系のカナダ人なんで、アジア系として生きていくのは大丈夫かなとかね、事実どうなのかなと、教師でもある友達なので学校はどんな風に運営しているのかななんていう、そんな情報を知るために、ニュースを聞いてでメッセージを送ったりとかね、どうみたいな感じでやってますね。あとは YouTube とかでも CBC ニュースってストリーミングやっているので、ライブストリーミングやっているので、それの録画したものをちょっと見ていたりとかして、なるべくニュースに ニュースの英語を聞いたりとかして、そうですね、英検1級から離れないように、あまり簡単すぎる単語を触れても、まあ、その二次面接で使える話題、ライティングで使える話題っていうのがなかなか出てこなくても困るので、毎日触れるようにちょこちょこと頑張ろうかなと思っています。それから私の中でアルファという英字新聞、またはジャパンタイムズでもいいと思ってるんですけど、それをちょっと読んで、リーディング力だったり、また要所を Kindle でダウンロードしているので要所を読んでみたり、またスピーキングに関して私はやっぱりナチュラルに話したいというか、軽くこうそうだよねみたいな、日本語でも私は結構ラフに喋るタイプなので、同じように英語で喋りたいと思っているので、やりたいなと思ってますね。なので前にも言ったかもしれないんですけど、 Watt チャンネルっていう YouTube チャンネル、 YouTuber の方がいて、お父さんお母さんね、それと娘さん2人、男の子1人、オハイオ州で暮らしてるんですけどね、こんなこと言ったら決めつけにならないようにしなきゃいけない、オハイオ州っていうイメージは私の中では、なんだろう、もうフィールドオブドリームズの世界なんですね、映画ので、のどかなとこかなっていう感じのイメージで、でもその日本人のお母さん、関西の方とお父さんと、で現地にいてね、生まれた子供たち3人がね、なんかね、生活普通の生活してるんだけど、朝食食べたりとか誕生日祝ったりとか、家族で旅行に行ったりとかね、なんかね、工夫して楽しもうとしてるのがよく伝わっていて、すっごく好きなんですよ。なんかずっとステイホームじゃないですか。でも私なんか家族っていうか、結婚して家族がいっぱいいればいいけど、そんなことでもないので、意外と静かだったりする。まあ、私の家族もいますけど、そのちょくちょく帰ったりするようなお年頃では向こうはないので、気をつけますよね、帰って移したら困るとかもね、あるから。なのでなんかね、あったかい家族を見てるとこっちが幸せになってくるっていう、そういうのを今 YouTube でたまに見ていて、じゃあ英語と関係あるんですかって言うんですけど、ほとんどね、おとんとおかんはもう日本語も喋れる、ペラペラ、お父さんなんかアメリカ人だけどペラペラでね、で字幕がお父さん英語を書いてくれてるんですけど、あ、こういう日本語、ナチュラルな日本語、ナチュラルな英語にするとこうなるんだみたいなことをちょっと勉強させてもらってますね。それをやっぱり何度か音読して、書いて音読してっていうのをやっています。そうですね、あとはまあノートとかにも、ブログなのかな、ちょっと長めのブログが書けるという前ちょっとお知らせしたかもしれません、ノートで私も今書いています。好きなもの、こともの点っていう感じで確かタイトル書いてたと確か思います。でこのポッドキャストと、まあうまくいったら YouTube に動画を、まあすごいし YouTuber で食べようとか思っていないんですけど、 YouTube とかで勉強してる動画とか、私結構ウクレレで歌っているものをちゃらっと流したりしてるので、いろんなことをしたいなと思っているので、それでちょっとやっていこうかなと思っているんですね。あとは英検1級へのモチベーションをやっぱりもうちょっと高くしたい、作りたいなと思っているので、ここは頑張りどころかなと思っています。そうですね。あとどうでしょう、皆さんのね、周りの雰囲気とかどうですか。私は結構、まあ結構正直に書いたんですけど、ツイッターとか、インスタとかでもうスコアアップいっぱいいる、いいなとかと思っちゃって、なんか普通に喜べばいいんですけど、なんか全然成長していない自分がいて落ち込んじゃったりとかして、情けないなと自分で思ったんですけど、まあ、長く英語勉強してりゃもう何年以上経つの、何十年以上経つの、もう長いですよ、もう6歳、ちょっと大げさだったね、6歳は家でただ本見てただけだから、並び始めた高学年、小学校の高学年ぐらいで初めて英語の学校行かせてもらったのかな。でもそっからですから、もう何十年経つんでしょうか言えないけど。だからもう、飽きるのも当然だなってもう自分に言い聞かせていますよ。でも、英語が綺麗に話せるとかってまだかっこいいってまだ思ってるんで、そういうのが分かんない。私のモチベーション、そこかもしれませんね。今はこういう時期なんでいけないですけど、私のね、もう一つの夢があって、わからん、これが英語をスタートしよう、勉強しようと思ったら、
一つの理由かもしれませんが、やっぱりね、ニューヨークのカフェに行って、なんかマスター疲れちゃったみたいな常連客のね、コメント言ってみたい。英字新聞広げて、ちょっとボビーここよ、私ここ、みたいなこと、メガネここにいる、ボビーはい、みたいなことは言ってみたいなって思っております。で、なんでニューヨークかというと、私は今まで訪れた場所とかアジアだったり、アジアの国だったりとか、あと西海岸とかに住んだりとか行ったりとかっていうのはあるんですけど、東海岸ないんですよね、実は。で、ずいぶん噂だとですね、西海岸の人はまあのんびりしていると、オーシャンがあってのんびりしていると。でも東部は結構忙しいと。カナダでもトロントとバンクーバーは違うなんて言われてましたし、あとファッションセンスも違うなんて言われたんですね。例えばですよ、トロントおしゃれさんが多いですよって言われて、バンクーバーはどうなんですかって言ったら、なんて言ったかな、夏は T シャツとジーパン、冬は T シャツとジーパンとフリースって言われたことがありました。ああみたいな。それだけそう、なんかファッションをね気使わないと。でもね、結構あの私は向こうのその人の目を気にしないっていう発想すごい好きですよ。なんか日本人の留学生すぐ分かりましたもん。あ、同じアジアの移民とかじゃなくても、あ、この子留学生だなとかね、すぐ見たら格好で分かりますよね。よく言われますよね。私もそれが分かっちゃうと、結構20年前ですから結構バカにされちゃってた時期でした。アジア人はね、大変でした。なので、なるべくそういうふうに思われないように現地の人の服装をちょっと見て、ジーンズととかってこう組み合わせたりとかね、綺麗綺麗すぎない服を着るとか、そういうふうにちょっと心がけていた覚えがあります。だからニューヨークとかって、ニューヨーカーってすごい英語早いイメージがあるんで、そういう人たちにも通じる英語を自分は喋れるのかなっていうのを確かめたいなと思いました。おそらくですけど、私日本語でも結構早口なんですよね。だから英語でも早口になるんじゃないかななんて思いながら、はい、やっています。うん、さてさてさて、そろそろいいお時間かななんて思いますので、本当はいろんなことね、もっと楽しい話を、ね、英語だけじゃなくしようかなと思っていたんですが、また次回に撮っておきたいと思いますね。メガネは毎週入れたいと言いながらも月に2回ぐらいになっちゃうんで、ぜひ皆さんとまたたくさんお話をしたいと思っております。ではまたお会いしましょう。それでは。